小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は動物と結婚の話をテーマにお話ししていただきましたね。
そうでしたね。日本の場合には本来動物だったものが住まわした顔していつの間にか人間になってきて、それで正体を見られたらまた動物になって帰っていくというふうなお話をしました。古代の日本人にとっては動物ってのは神様でしたのでね、こうやって自然に変わっても平気なんですね。ヨーロッパの場合にはそうはいかなくて、動物だと思ってたのが実は呪いをかけられていた人間だったと。で、その呪いを解かれて人間に戻って結婚するという形になるんで、ちょうど逆なんですよね、日本と。そんなお話を聞いてもらいました。
さて、今日はどんなテーマを？
今日はね、この頃昔話を子供たちに読んであげたり語ってあげたりする方々多いんですけどね、その昔話は残酷だという意見がとても強くて、あんな残酷な話子供に聞かせてもいいんだろうかという疑問がかなり大人の間にあるみたいなもんですから、その問題を聞いてもらおうと思うのね。結論から言いますとね、昔話ってのは残酷を平気で語るんですよ。40年ぐらい前まではですね、日本でも昔話が残酷だなんて意見は全くなかったんですよね。で、昔の人たちはこういう話を平気で語ってたわけです。で、それがこの30年あるいは20年ぐらいにガーッと変わってきて、残酷だという意見が日本でも増えてきたのが僕はとても気になってるんですね。
それはどうしてなんでしょうね。
こういうことなんですよね。昔話の中で残酷な出来事がどう語られているかっていう問題ね、そこからいきたいと思うんですけどね。結論から言うとですね、昔話は残酷な出来事はうんと語るんです。首切っちゃった、腕切っちゃった、自分の腕切られたとかね。だけども決して残虐には語ってないんですよね。
残酷と残虐は違うんですね。
残虐ってのは血生臭くね、それでリアルにね、そうは語らない。そういう残虐さはないんですよね。出来事してては確かに首切ったり足切ったりという残酷な出来事ではあるけれども、決してそれをリアルに血生臭くは語らないという昔話の基本的な性質があるんです。で、それはまあ一言で言うと抽象的に語る。切るとか殺すとか食うとかという基本的な動詞だけで語るんであって、どう切ったかとか切った結果どうなったかとかというところはやらない。
そこまでやるとすごくね、
そうリアルになっちゃうでしょ。
リアルですね。
で、今まで何回か例に聞いてもらった馬方と山姥の話ってありましたよね。
馬方山姥、
そう、馬方はね、あれの話の場合に、その馬方が馬に荷物を積んで歩いてったら、山姥がその馬なし一本置いてけってんで、馬方は馬なし一本ぶった切ってそれって後ろに投げて、山姥は馬なしをバリバリ食ってまた追いかけてきたと、こういう話ですよね。で、二本目も食って、で、最後には馬を丸ごと食ったと、こう言ってるわけですけども、山姥は馬なしバリバリ食ったと言いながら、どうやって食ったかはあそこでは一言も言ってなかったわけです。
骨までしゃぶったとか、そうそう、そんなのはないですね。
第一、皮を剥いたか剥かなかったも言ってないわけでしょ
そうです ね、
血が流れたなんて一言も言ってないわけよね。
はい。
それから馬方が馬なし切った時もですね、馬が苦しんだとも言ってないし、血が流れたとも言ってないし、第一どうやって切ったか言ってないよね。ナタだったんだか、ノコギリだったんだかね。つまりリアルには語らない、これが昔話なんです。
あのお話もね、この番組で何度か取り上げてきましたけれども、淡々と進んでいくので、
そうそう、
子供たちがそこで、じゃあその結果どうなったんだろうという想像するような、そういう場面は出てこないような感じですね。
そうです
、聞いてて。
そうなんです。あの場面はね、馬方は怖い目にあったけども、馬なし切ったりなんかして逃げてって、最後には山姥をやっつけて、いわば勝ってるわけですよね。山姥やっつけて終わってる、ってことは馬方の最終的な運命は安全なんだね。身の安全で終わってますね。でね、ここでね、子供と大人のね、そのお話の受け取り方の違いがあると思うのね。つまりね、子供はね、お話を聞いたり読んだりするとき、自分を主人公と重ね合わせて聞いてるわけですよね。で、そういう子供にとってはその主人公が最後にはどうなるんだろうかなっていうのが一番問題なわけね。 最後の運命はどうなるか。なもんだから途中でいろんな怖いことが起きても、ああ大変だと思うだろうけど、最後に馬方が山ん場をやっつけましたって言うと万歳で終わるわけで、途中の怖いことは全部消えちゃいます。
そうですね、お話も次はどうなる、次はどうなるっていうようなワクワクする展開でしたしね。
そうなるでしょう、子供たちってお話聞いてるときにさ、そしてどうしたの、そしてどうしたのってよく言うでしょ。
よく言いますね。
あれはね、せかしてるんじゃなくて、要するに最終の運命を知りたいんです。
結果が知りたいんですね。
そうなの、最終運命を知りたいんですよ、だからその途中の出来事は波乱万丈が面白いんだけど、どんなに厳しくても大丈夫なんです。語る方も血が流れたとは言ってませんからね。ところが大人はですね、そうはいかないのね。馬の足切ったって言われると、もう頭の中でリアルに思い浮かべるわけですよ。そこがね、違うのね。で、大人はいろんな場面を知ってるでしょ、映像でも見てるし、現物も見てるかもしれないしね。ですから馬の足を食ったとか馬の足切ったなんて、それだけでもああすごいなと思っちゃう。
そうですね、それに馬の足を切ったっていうことを絵本で紹介したりすると、現実にやってしまうんじゃないかという不安があるんですよね。
それがあるかもしれないね。なるほどね、子供はね、そこはもうね、大変だと思うけど、実は問題じゃなくて最終運命を期待してますから、そこが子供と大人のね、感受性の違いなのね。
じゃあそんなにこう一つ一つの場面に疑問を持ったりしないで進めていっていいんですね。
そうそう、進んでいいんですよ、で、ね、よくね、そういう残酷なお話を聞かせると、子供が残酷な人間になるんじゃないかって心配するお母さんなんかいらっしゃるけどね、そんなことないのね。っていうのはですね、石井桃子先生っていらしたんですね。のんちゃん雲に乗る中書いた有名な児童文学者、この間亡くなられましたけどね、101歳で。石井さんがね、もう 20、30年前だけども、母の友という雑誌で自分の子供の頃を思い出して書いてる文章があってね、こういうことなんだね。カチカチ山の話でね、タヌキがおばあさんを殺して、そしてババ汁作って、それをじいさんに食べさせちゃうっていうすごい場面があるんですね。で、そのおじいさんがそれを知らないで食べた後、タヌキはね、そのばあさんの着物をファッと脱いで、それでババ汁食ったし青餅食った、流しの下の骨を見ろって叫んで逃げていくってとこあるんですよ。で、その時にそのババ汁食ったし青餅食った、流しの下の骨を見ろっていうその言葉がね、石井さん大好きだったんだって。
大好き
だったんですね、子供の頃。それでね、毎日それを唱えながら遊んでたって言うんですよ。
親としてはちょっと心配になりますけどね。
でしょ。でところがね、石井さんが書いてるのはね、ありがたいことに親は何にも干渉しなかった。で、そのことで口を出さなかった、ほったらかしておいてくれた、それがありがたかったって書いてらっしゃるんですね。それで石井さんはこうも言ってるんですね。そのよくこういう残酷な話を聞かせると、子供が残酷な人間になると言って親が心配するけども、私はあの話がとても好きだったけれども、だけど大人になって自分が残酷になったとは思えないって書いてらっしゃるんですよ。
あ、それを聞いたら安心しますね。
そうでしょ、はい、石井さんがおっしゃってるからね、安心してくれると思う。
あの可愛らしい絵を描いて、
ね、だからね、よくそのこういう話を聞かせたら残酷になるじゃないかっていうのはね、これ全く間違いなんですよ。もし残酷なことをやる人間ができたとしたら、それは別な問題ですよ。別なことでそういうふうに歪んでって何かをしでかすということであってね、むしろお話の中で残酷な出来事が出てくるっていうのは、僕はいいことだと思うね。そうやって自分の頭の中で知るでしょ、頭の中で空想で体験するわけでね。で、最後にはしかも幸せになるわけだから、何にも心配いらないんですよね。
またそこを語るときに声色を変えたりとかして、こう追い打ちをかけないようにすることも、
かけない方がいい。それも大事
かもしれませんね。
そうですね、あんまりリアルにやらない方がいいですよね。あのね、残酷な例としてはもう一つはあれがあるんだよね。グリム童話のあの狼と七匹の子ヤギっていう話ね。あれも考えてみたらすごい話ですよ。狼が来て子ヤギを一匹ずつ食っちゃうわけでしょ。で、7匹目の一番小さい子ヤギだけは食われないで生き延びたけども、あとは全部食われるわけですよね。だけどその時にどうやって食ったかとか、頭から食ったのか尻尾から食ったのかとか、食われた時子ヤギが苦しんだかって一言も言ってませんよね。そういう詳しい描写はしない。これグリム童話も同じですね。で、しかも最後に狼が寝てる時に母親のヤギが来て狼のお腹を裂くでしょ、
はい、
そしたら子ヤギが6匹ピョンピョンピョンと出てきますよね、元気に、
はい、
あそこもおかしいでしょ。全然リアルには語ってないわけです。
そうですね、うん、リアルに考えるといろんなことが想像されますけれども、
これをねリアルに考えたら凄まじい場面ですよ。
そうですよ ね、
お腹裂いただけでも血は流れるだろうし ね、
出てきた時には血まみれ
血まみれでね傷ついたヤギが出てきたって話になるでしょ、
はい、
絶対そうは語らない。
そうですね、
これが昔話なのね。それをだけどね、映像とか絵にするときは気をつけなきゃいけないんですよ。映像とか絵ってのはどうしても目に見えるように描かなきゃいけないでしょ、
はい、
ですから狼のあの場面だってね、昔ですけどドイツで作った映画があって、それでは狼のお腹の中もリアルに、ね、あるわけね。びっくりしたことあるんですけどね。
リアルにあるって蝶とか糸とか
もう、そうそれでもう血だらけでね、そんなの描いてるんで、そんなこと昔話は語ってないですよ。
そうですよ、
ね、昔は語ってない。昔話ってね、出来事だけを語っていくんです。食われた、切られた、だけど生き返った、腕が治っちゃったって、ね、出来事だけを語っていく、それが大事なことなのね。例えば首切られても別に血が流れるわけじゃないし、その首また持ってきたらピタッとくっついちゃうというね、うん、ですからとっても図形的、まるで切り紙細工みたいに語るんですね、
うん、
そういう特徴がある。だからあの狼と七匹の子ヤギでね、さっき言ったその狼のお腹を裂いて子ヤギが6匹出てきたっていうところも全然リアルに語ってないでしょ。まるでねヤギがね切り紙細工で作ったヤギみたいに出てくるわけですよ。そのままの形で
ピョンピョンピョンピョン、
そうそうピョンピョンピョンと出てくるね。だから切り紙細工で子ヤギを作ってお腹の中にしまっといたようなものね、それを1匹ずつ出してきたというふうな感じなんですね。昔話っていうのはね、こういうふうに平面的に切り紙細工的に語るという特徴があるのね。
なるほどね、
うん、リアルには語らない、
うんうん、
でその語り口を知っておいてもらうと、いろんな話、残酷な事件が出てきた時も安心してね語れると思いますね。
今日は昔話は残酷と言われるが…をテーマにお話ししていただきました。
そうですね、あのね、最初にもお話したけどね、昔の日本人ってのは全然そんなこと気にしないで聞いてたんですよね。でそれが残酷だっていう意見が出始めたのが、まあ、僕は昔話長くやってるんです。もう50年以上研究してるんだけども、僕の経験じゃね、40年前にはまだ日本中でそういう意見なかったですね。全然聞こえなかったです。その頃すでにだけど、僕はドイツでね、ある有名な黒人からグリム童話は残酷なのよねって言われたことなんですね。で40年前には日本ではグリム童話残酷なんていう意見まだ全然なかった、ということはそこでギャップがあったわけですね。で後で時間経ってみると、それから10年20年経ってくると、日本でもグリム童話残酷だ、あるいは昔話残酷だっていう意見が出てきた。それは何かなと思うとね、生活の高度化でしょうね。
生活がより豊かになって
清潔になって、綺麗な生活をしている。だからちょっとでも血の臭いもの、汚いものっていうのを排除しようという、そういう精神じゃないかな。そして生活が高度になってきたから、だんだんにその生のもの、例えば庭で飼っている鶏を潰して食べるなんていう経験なくなっちゃったでしょ。
そうです
ね、あれ相当残酷なことですよね。昔は平気でやってたわけですよ。そういうものは目に見えなくなっちゃった。どっかでは殺してるんだけど、自分の目の前で殺すことはない。だからその他の動物を殺して食べるというね、そういうところが全く別な世界になっちゃったもんで、かえって怖がってんじゃないかって感じがしますね。
うん、
残酷に感じちゃう。
そうですね。
ということ。
お魚だって泳いでるお魚を殺してさばいて食べるんですけれども、まあある子供はお魚はあの切り身のところしか知らないからですね。
なるほど。
お魚ってどんなものか知らないっていう人もいるって聞いたことがあります。
だからあまりにね、経済が豊かになって生活が高度化してくると、人間の生活がだんだん自然から隔離されていくでしょ。離れていきますよね。それは気をつけなきゃいけないんじゃないかなっていうのも思いますけどね。
昔話を読むことによって、そうそう、またそういうことも、
そう、間接だけどもそういう体験を広げてもらって、人間っていうのはいろんなもの食べてるんだということとかね、残酷さっていうのは人間が生きていく上で必ずくっついて回ることだから、それを恐れないとかね、そういうことって必要なんじゃないかと思う。だから昔話って僕はとっても今大事だと思いますよ、その意味では。こういうふうに生活が高度化した文明社会だからこそ、 原始的な昔話が大事なんじゃないかというふうに僕は思ってるんだけどね。
さて、来週はどんなテーマで先生いきましょうか。
でね、今の続き聞いてもらいたいんだけど、今度は具体的にね、よく問題になるのが3匹の子豚って話なんですよね。
有名ですね。
有名でしょ、イギリスの話ですけど、あれがよくね残酷だって言って変えられちゃうするんですけど。
そうですか、
うん、そうなの。だからその問題は聞いてもらおうと思ってね、
はい、
います。
はい、楽しみにしています。はい、小沢先生、今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。